ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美と
バッシーこと柳橋さやかです。
よろしくお願いします。気持ちいい、
最高の景色の前にいますけど
海はいい ね、
ね
さあ私たちは今どこにいますか。
今日私たちはサミ町にやってきました。
そうです、サミ町のまずはね道の駅すさみに展望台に登っておりますよ今。
そうそうそう、なんかまだ新しいような感じなんですけど。
そうですね、比較的新しい。ここ気持ちいいわ。
すごい景色だな。まあ癒されるし今日は一日ね、うんうん、海見てぼーっとしときましょう、
うんうん、いやいやいや、ちゃうねちゃうねちゃうね、旅しましょうよ
旅しましょうよ、
旅しましょうよ。もうちょっと出かけるんです。
結構私たち今日、はい、探検しそうな格好してる。
まあね、ちょっとこうなんか雨にも濡れてもいいようなジャケット着てみたりとかですね、しっかり歩ける靴を履いてきたりとか張り切ってまいりました。今日はなんかなかなか見られないものを見ることができるというような方に聞いてるんだわ。
楽しみです。
そう、楽しみなの。
まさに探検じゃない。
探検しちゃう、
しちゃおう
ね。ということで、はい、じゃあ張り切ってまいりましょうか、
は
い、せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は今井直美さんと柳橋さやかさんで、すさみ町にある人気のジオサイトを見に行く旅です。フェニックス州局、あるいはフェニックスクリフという名前を聞いたことはありませんか。海底の地殻変動で作られたダイナミックな地層、岩景色が見られ、専門的な知識がなくても楽しめる南紀熊野ジオパークの中でも横綱級のジオサイトです。長袖長ズボンに手袋ヘルメットと万全の探検スタイルで出発です。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
まずはストレッチからですね。
そうですね、
屈伸久しぶり
はい、急なところがありますんで、
はい、急なところがある、はい、おお、ドキドキする、
はい、軽く足ブラブラ
軽く、はい、
いや大事大事、
運動して
大事大事、
はい、よし、
肩も回そう。
まずはストレッチ屈伸から旅が始まりました。ここはすさみ町口和深の国道42号沿いです。フェニックス州局はすさみ町の海岸にあるため、ここから山道を下っていきます。そのための準備運動です。
はい、わー、スタートです。
スタートだ、すごい。立ち入りにはガイドによる案内が必要ですって書いてあるよ。
はい、
よいしょ。
吉野熊野国立公園。さあ、今日私たちをガイドしてくれるのは谷さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今から、
はい、
行きますか。
あ、鍵を開けて、
はい、しっかりと、
そう
ね、入り口はね、うん、すごいですね。
ちょっと一応こう説明書きもあってね、
ね、
でも勝手に入っちゃダメよっていうことです、う
ん、スペシャルゾーンになりますんで。
スペシャルゾーン、
熊野国立公園の、
はい、
スペシャルゾーン、
特別保護区です。
はい、今ね、この42号線からちょっとその特別ゾーンというところで、はい、ちょっともう本当に道沿いなんですけれども、ここから急に特別な世界が開けるということで
入りましたけども、
はい、谷さんの案内で行きますよ。
すごい山道が下りがありますけれども、ね、早速ですよ。私たちはね、もうしっかりとヘルメットに、
そうそう、バシ前見て歩いていいよ。
あ、はい、
ちゃんと足元を見て。そうなんです、我々は今日
は
探検団の気持ちでやってきましたけど、
はい、
さらにね、
そう、
ヘルメットを預かりまして、
はい、
軍手もしてますよ、手袋も。
あ、なかなかの山道ですね、初めから
よいし
ょ。おー、今は何だか、
あ、声が響く。
はい、横にもともと川があったような、水がね、上がってますけれど、
これはたまたまですか、それとももうずっと水はないんですか。
これずっと今のところ水ないんですけど、
はい、
雨が降ったら増水して水、川になる。
たまには川になるという。 じゃあ
進みましょう。
たまに川になるところを横に
横
を歩いております。
は
い、お吉野熊野国立公園の特別保護区スペシャルゾーンへの入り口にはフェンスが設置され、普段は施錠されています。これまでフェニックス集局がある海岸へのルートは知る人ぞ知る山道難所でしたが、環境省が園地整備を行い、案内板や歩行補助の鎖なども設置されました。そして今月から一定のルールのもとジオガイドが同行することで誰でも訪ねることができるようになりました。私たちが訪れた日は他にも見学者がありました。それぞれにガイドが同行しています。私たちを案内してくれるのは南紀熊野ジオパークガイドの谷明信さんです。長袖長ズボンに手袋、靴はスニーカー、マスクにヘルメットも装着し、両手が自由なのがいいと荷物をリュックに入れて背負いました。
川の中の石をこう渡って、う
ん、渡りました。
また細いね山道を歩き出しましたけど、結構こうやぶと言いますか、
うんうん、
なかなか高い枝も多いな。
すごい、でもあのお天気もいいから
気持ちいい。
気持ちいいね。
はい、
おお、わあ、竹やぶだ。
竹やぶがすごい
道を切り開く感じですね。
ね、切り開いて進むような竹やぶを進んでおりますが、おお、少し開けたところにやってきたけども、まだまだ道は続きますね。
でもちょっと今度は広くなりました ね。そうなの、さっきから椿が落ちててい
っぱい咲いてる。
やぶ椿、
やぶ椿、はい、
たくさん落ちてる、
ね、でも綺麗
綺麗、
うん、綺麗な花の形のまま落ちてるので、
ね、
なんか地面を彩ってくれてます ね。
まずは小さな川沿いの山道を進みます。川に水はなく石がゴロゴロ、その中も歩きます。遊歩道はありますが竹や草が生い茂っています。先頭の谷さんがそれらを払いのけ通り道を作ってくれます。歩き始めて数分でしょうか、山歩きの音に混じって水の音が聞こえ始め、やがて波の音だと気がつきます。潮の香りも感じられるようになりました。
わあ、
わあ、すごい、なんか急に海の音してきましたね。
そうですね、すごい海の近くにいるということですね、うんうん、
わあ、見えてきた。
あ、綺麗。皆さんすごい高さから海を
ね、
木の枝の間に海を見ながら、
そうなの、
進めるけれども、
だけど足元見てね。
そう、なかなか道が狭いので
そうなの、なんか
結構崖
そうそう、
気をつけて。
歯が、枯葉が落ちてます。
あ、
枯葉同士がこ
う滑りますよね。はい、
そして腕ね、ちょっと雨が降ってある可能性もあるんで、
あ、
余計なおかず滑りやすいんで、
はい、
はい、ゆっくり、私もゆっくり歩きます。
はい、
そう、景色もいいけどバッシー、
はい、
なかなかな下り坂になってきたから、
そうなんですよ、
足元を見つめていこう。
分かった。
ヤブツバキやウバメガシが茂り、足元の小石と落ち葉が前日の雨で滑りやすくなっています。女子たちは声を掛け合いながらゆっくりと進んでいきます。
なかなかの下り、枯葉も滑るということなんで、
そう、葉っぱ危ないもんね、結構
気をつけよう。おー、下りやな、木をつかみながら進む、
うん、
という感じ。うわー、おおー、あ
ー、結構な下りだね。
結構です、すごいな、地面や岩をつかんで進んでっていう意味がわかりますよ。はい、地面を掴まないと下れないまさに探検だなこれ。
でもところどころこうなんか階段じゃないけど止めみたいなしてくれててね、
ね、
ちゃんと整備してくれてる。 大地に近づいて歩こう。
はい。人と人の感覚を開けてということです。うわあ。こんな風に崖を下っているのは私は初めてかもしれない。
いよいよ近づいてきましたね。
海が
見えてきた。
はい、開けてきた。
でも
すごい綺麗。
油断大敵。
はい。常に枯葉がすごいから。
枯葉と小石が。
そうなの。危ない。
急な下りに変わりました。木の枝や地面を掴んでゆっくりと降りるように指示されます。
まもなくこう海に出るというところですが。
なんか真っ赤な大きな旗があるね。
そう、これね、谷さんがつけてくれましたよ。
あ、今つけてくれたんだ。
そう、何かっていうと、
うんうん、
これからこの探検中に津波が来た時に、はい、この赤い旗をめがけて逃げてください。そしたら帰り道すぐ分かるからって。
方向が分かんなくなっちゃうからだ、
はい、
なるほど。あ、ここがその帰り道の入り口だから。
そう、
なるほどね。
大事ですね。
本当だね、
うん、じゃあ進みますか。
はい、分かりました。
赤い大きな旗は津波フラッグというそうです。そして海岸は目の前ですが、最後に難所です。設置されている鎖を頼りに崖のような急な下りを一人ずつ後ろ向きに降りていきます。
海が見えて
るのと、
はい、
今までと地面が変わってきた。
これはもう岩ですね。私たちは大きな岩の上にいます
はい、最後危ないので後ろ向きで
降りるの。
そうだって脚立とかもそうじゃん。
そうか、そりゃそうか。一応ここからでもね、鎖
はあるね。
だってそれを持てるようにはなっている。
それを持ってかつ後ろ向きに慎重に。
はい、はい、すごいぞ。
わし、かっこいいぞ。
あ、かっこいい言っていい。お尻出てるのちょっと
それは見えてなかった
おおほ、もう座ってしまえ。最後は座っていこう。滑るように降りよう。
海岸では岩場を歩きます。そして波が岩の裂け目に打ち寄せ大きな音を立てています。そう、ここは干潮の時間帯だけ訪ねることができる場所なんです。
海が近いここからちょっと岩が濡れてきてます。
はい、
気をつけなければ。
はい
、すごい谷さん、おお、すごい迫力です、
うん、よいしょ。
お
じゃあ、バシ、
はい、
着きましたよ。
目的地ここ。
は
い、
振り返ってみてください。
振り返ってみよう。
せーの。
おお、すげー、ごっついな、この岩。
この岩はな、これが、
うん、
フェニックス終局。
こうなんか斜めにこうラインがさーっと入ってる感じだね、は
い、まあ、なんか歪んでるというか、すごいですね。
そうね。
気がつくと女子2人は大きな岩の上に立っていました。振り返ってみてと言われて振り返ります。フェニックス終局です。ですが女子たちは大感動にはなっていませんよね。実はこれ近すぎです。フェニックス終局が大きすぎて今いる場所からは全体を見ることができていないんです。
館長、
はい、はい、
はい、
終わりじゃなかった。
皆さん、
はい、
すごいとこ行ってるよ、谷さん。
え、あ、そこまで。
え、
ちょっと、うわわ、どこ行くんだ。
海の上歩く。ほんまに気をつけよう。
あれ、行くん、私らも。
私らも行くんやな、これ。
そのようや。
すごいぞ。
女子2人は、ガイドの谷さんの案内で、さらに岩場を進んでいきます。アクション映画の俳優さながらに岩に張り付き谷を渡り崖を登ります。
あ、すごい。
うわ、
すごい。なんかさっきも岩のこう斜めの感じがかっこいいと思ったけど、
はい、それは一部に過ぎなかったよ。
いや、今度は、
はい、
なんていうの、折りたたんだみたいな、
折りたたまれてるみたいな、
こんな層は見たことがないわ。
ないね。
ねえ、
すごいです。
なんかほら、ロールケーキの半分切ったみたいな、なんか。
あ、上手上手皆さん想像してください。
分かった。
巨大な岩にがロールケーキを半分に切ったみたいになってますそしてその奥に絶景ね。
ね、
降りてきた山が見えて。
本当だわ。 奥はね、やっぱこう岩の感じがあるから、
はい、
あの岩の感じがかっこいいですね。
なかなかの冒険。
いや、風が気持ちいい。
やってきました。
フェニックス集客の間近からこのビューポイントへは波が荒う岩場を越えていきます。天候や風、波の状態によっては渡れないこともあるようです。この日は行けました。そして全容を見ることができ、驚きと感動を体感します。ガイドの谷さんが図や写真を見せながら解説をしてくれます。
このフェニックス集落はいつ頃できたと思います、は
い、いつ頃できた。
ここに絵があります。
2500万年前だって。
日本がまだ大陸にこの平行に存在しておった時期ですね、
はい、今ねイラスト見せてもらってるんですけど、
はい、
だから今の中国とかとほぼ一つの大陸だった頃。
そうですね、
その
時がフェニックス集局のこの形のできた時ですね。
もう結構この形に。
そうですね、海洋プレートがこう沈み込みます、
はい、
すると上に乗った深帯って言いまして、いろんなもんですね、はい、この場合だったら砂岩と泥岩ですけども、
砂とか泥ですね、
泥ですね、
はい、
それがここへ引っ付けられます、
はい、
うん、で海底がだんだん沈み込むことによって押されます、
はい、
積もった
泥や砂が大陸にくっついてくる、
はい、そしてここに押し付けられて変形したって書いてますわね。
ほうほうほうほう。
それがこれなんです
。なるほど。
でこういうことでここでシワありますわね。
シワシワですよね。
岩なのにシワシワ。
岩なのにね。
これって今もずっと変わり続けるんですか。
はい、いやこれはもう固まってしまってますんでね。この時はまだ固まってない状態で。
なるほど。
もしくは固まりつつある状態ですね。
日本がまだ今の形ではなく中国大陸にくっついていた頃、5000万年前から2500万年前あたり、海洋プレートが沈み込む際にくっついた岩が固まりきる前に大きな力に押されて波打ったり曲がったりして集曲が形作られました。
そして3500メートルぐらいの深さから、
はい、
今ここに上がってきたんか。
あ、そうか、海の中だったん
です。そうだ、これ海の中ですね。
3500メートルも海の中だったんですか。はい、すごいとこ立ってる今、ね。
はい、なぜか。
はい、実はこれがね、隆起という、はい、まあ、状態なんですけども、この時に大きな地震の断層がここに出てきます。地震が来ることによって、はい、6メートルも7メートルも段違いの状態になります。断層ですね、はい。でこれは先ほどの深帯、
はい、
押していきます、
はい、
地震が揺ります、
はい、
上がります、
はい、
で次の地震がまたここで起こります。ここで
集曲が形作られたのは海底です。これが地震活動などで地上に持ち上げられ、今度は波や風雨で削られたり割れたりして、今ここで岩の断面として地層が見えているというわけです。
この大きな岩がブツッとこう大根でも切ったように
切れてるとこありますよね、は
い、それはですねどういうふうにできたか。
今目の前にある岩もなんですけど、
そう、まあ私さっきロールケーキって言ったけど、
はい、
本当に切れてるとこあるんでね。
そう、
バシンとちくわとかね、
バシン
バシンと、
そう、
それなんで鬼が切ったんだ。
いや、それも正解かも分からない。
ここにもある。
そうなんです、亀裂が入ってあるんです。
亀裂、
元からこれ
なんか線があるよ、ここにも。
はい、
これが原因です。ここも亀裂やったんですね、元は。これがなくなったんです。
なんでそもそも亀裂できるんですか。
これはやっぱりね、押されることによってできるんですね。
どっかにそういう、こう歪みが出てきて、
はい、そうです、はい、
でそれが固まって、
はい、
バスンと。
そうですね、
綺麗に切れるもんなんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、そういうことでこの亀裂がですね、海の圧力、波の圧力、
はい、
そういうものによって大きに歪んでしまって、で切れるんですね。
じゃあもう本当にある時ドーンみたいな。
そうやと思います。もちろんそれは波とかそんなもんでやられるんですけど、
はい、
大き な力で長い年月をかけて作られた地形。そんな思いで辺りを見渡してみると、海岸から続く岩はどこもかしこも波打ったり曲がったりしています。番組で訪ねたフェニックス州局は、今月からすさみ町観光協会に申し込めば、一定の条件のもと誰でも見に行くことができるようになりました。行ってみたい方はすさみ町観光協会、またはすさみ観光案内所、すさみトラベルカウンターフロント110のホームページをご覧ください。干潮になる時間帯や参加の方法、注意点とともに申し込みの方法が書かれています。日程が決まればガイドの手配などもしてもらえます。ガイド料は有料となります。電話での問い合わせもできます。女子2人は国道近くまで戻ってきました。
いやー、いい運動したわ。
最高だったな。
いや、気持ちよかったね。
程よくちょっとぐったり、
体も使ったし、頭も使ったし、ね、なんか発見がいっぱいありましたね。
学んだね。
うん、でもこれはやっぱりガイドさんなしではできない旅だなということなんで、うん、もう本当谷さんありがとうございます。
いや、こちらこそ一生懸命に聞いていただきましてやっぱりね、こういうふうにして一生懸命聞いていただくっていうことは、はい、ガイドとしてはすごくありがたいことなんです。
いやいやいや、でも本当にたくさんの方ガイドされてきてると思うんですが、今このお仕事されてどのぐらいですか？
南紀熊野ジオパークセンターでしておるのは4年目ですかね。
4年目、はい、
その以前にもちょっとしましたし、はい、その前はですね、はい、観光ガイドも3、4年、4、5年かなやったと思います。その退職して、
はい、
何もすることない家内と2人やもんで、
はい、
ある人の勧めで観光ガイドから入ったわけですね、
うん、なるほど。
その後ジオの方へ変化したということですね、はい、やっぱりその大きな気持ちになるっていうことはジオかなと思いますね。今日でも終局ができたのが2500万年前後やという話の中で、ああこういう状態でまだここにこの皆さんが珍しいっていう風にしておいでいただくっていうのは、非常にこの、まあ、ガイドする立場からしてもですね、はい、楽しいなと思いますね、ま
あ、それを感じられるっていうのが日々の楽しさでもあって、は
い、やってよかったなっていう感じしますね
谷さん、最後にお聞きいただいている皆さんにメッセージいただいてもいいですか？
はい、私先ほど申しましたように串本ジオセンターのガイドをしてます。そして来ていただけるお客さんに再度お越しいただけるという気持ちで、そういうガイドの仕事をさせてもらってます。で、熊野はですね、終局に限らんと、新宮には新宮のいいところ、
うんうん、
ほんで北山には北山のいいところ、
はい、
白浜、勝浦、
はい、
潮の岬、
はい、
大島、いろんなところがあります、
はい、
ぜひとも南紀、南紀熊野へおいでいただいて、ほんで一遍南紀ジオセンターへ、
はい、
ぜひとも足を運んでいただきたい。
で、ありがとうございます、
はいはい、どうもありがとうございました。
すさみフェニックス州局への旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
いい旅でした。
いい旅でしたね、
はい、
今またこの綺麗な海を見ながら、
はい、
あそこに見えますのがすさみ千畳敷でございます。
すさみにもね、千畳敷があったんですね。
そしてですよ、私たち一人増えまして今ここにイノブータン大王が、
これ私の双子？
お友達ですか？
なんか私っぽいんですけど
なんかこうね、愛着ありますよね、かわいい。
イノブータン大王っていうの？
そうです、イノブータン大王の石像がありまして、
はい、
一応ね、ここから先、まあほら気をつけてねっていう、 ここには救命胴衣はあなたを守るイノブータン大王って書いて
ある。あ、そういう注意喚起の意味の石像なんだ。釣り竿を持って、うん、
かわいい。
めちゃくちゃ可愛くて、すごい親近感。
いやー、まあ、このイノブータン大王って言えばもうやっぱサミの顔ですけれども、
はい、
サミは本当にあの自然がいっぱいなんだなってことを今日改めて、
ねえ、
面白かったね。
フェニックス終局。
はい、終局っていう言葉がまず私たち馴染みがなくて、
そうなんですよ。
だからいろんな意味で私たちにとったら目新しいものを見ることができた旅。
そう。
いや、どうだった？
いや、結構ね、あの、うん、道が割と険しいなって思ったんですけど、
はいはい、
目的地までは割とすぐ。
そう、私ね、もっと距離があるんだろうと覚悟をしてきたので、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう意味では意外にこう行きやすい。
行きやすいですね。
はい。とはいえですよ、
なかなかの
あのスキップしながら行ける道ではないので、
結構はドキドキはしました。
そうそうそう。
でもそれをね、うん、ガイドの谷さんが。
そうなんです。だからこのまあフェニックス終局自体が非常に地形としても興味深いし珍しいと思うんですが、うん、今月からこうやってガイドの方と一緒にならゆっくり見に行けることができるというシステムになったと。
すごくいいですね。
いうことなんで、うん、いや本当にその道もそうですし、うん、谷さんが我々が安全に行けるように、うん、とても気を配ってくださっていたし、丁寧にしっかり大地と仲良くなりながら、
結構こう岩をねこう座って滑り落ちるじゃないですけど私は結構ねビビってね、
いや
そんな瞬間多かったんです。
丁寧に、あ、こっちの手を置いてねとか、こっちの足だよって。
そう、細かかった。
そう、ちゃんとあの安全に行けるようにね、あの谷さんをはじめいろんなガイドさんが気を配ってくれて、
はい、
で私たちはその大自然に触れ、
はい、
しかも何千万年という歴史を感じることができる。
そうですよ、本当に2500万年頃前のものをからできているものを今この私たちが見ているっていう、
いやなんか
壮大
な気持ちになりましたよね。勉強勉強っていうんじゃなくて見てほしいなっていう、
ね、いろんな人
にね、こんな中で私たち生きてるんだなとかさ、
う
ん、
はい、
だって岩曲がる、
岩
がさ座布団みたいになる
座布団でいいですか、
普通
最終座布団でしたね。
そう、いろいろ言いましたけど ね、
ね
バームクーヘンでもいいですけど、
本当に、ね、不思議だよね
そう、だからそういう中で生きてるんだなってことを改めて感じることができる。
はい、もうめちゃくちゃおすすめですね。
貴重な旅でしたね、は
い、なので、まあ、うんうん、皆さんフロント110に問い合わせていただいて、
はい、
ここでガイドさんと、
そう、注意事項はあるので、うん、それをしっかりと守っていただいて、はい、楽しんでもらえればなと。
安全に
そう
探検に行ってみてください。
出かけましょう。またでも、ね、いろんな出会いがありそうなんで、こういう、ね、ジオパークだったりとか、
そう
ガイドさんに教えてもらう旅も行きたい ね。
そのガイドさんの人柄とかも、ね、
それを含めて、ね、
楽しめました。
そうですね、う
ん、あ、最高だ。
いいねまたどっか出かけよう。
行こう。
今度どうしようか。
美味しいもの食べよう。
またかよなのでぜひ皆さんもね、はい、あの楽しんでいただければなと思います。て、はい、なことで今回の旅のお相手、なあさんこと今井直美と
バッシーこと柳橋さやかでした。
それではまた
バイバ イ。
ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は4月29日の放送です。お楽しみに。